こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。備中その驚愕の真実は、ノンフィクション作家コンタ高政が、日本の政治官僚機構、経済、報道をめぐる対中姿勢を批判的に検討した評論時事ノンフィクションである。題名の備中は、著者が中国共産党政権への過度な配慮や、国家安全保障上の論点を後継化させる態度とみなす行動を指す。強い評価語として使われる。本書の目的は中国の対外的影響力や人権安全保障をめぐる問題を踏まえ、日本国内の意思決定が何を優先し、どのような利害や制度によって形作られているかを読者に問い直すことにある。著者は個別の政治家、政党組織、報道姿勢を訴状に載せ、対中融和的と映る対応を問題化する。したが、本書は中国論そのものというより、日本側の統治、情報環境、対外政策をめぐる批評として読むべき一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、備中という強い枠組みで日本の対中政策の優先順位を問う本書の中心には、日本が中国と向き合う際、経済的な利益や外交上の便宜を安全保障、主権人権とどのように釣り合わせるべきかという問いがある。木野田は備中という言葉を用い、対話や協調、それ自体を一律に否定するのではなく、相手国の政治体制や対外行動に関する警戒を欠いた接近を批判の対象として提示する。ここで重要なのは、この語が中立的な政策分類ではなく、著者による規範的な評価だという点である。読者は、著者が取り上げる政治的対応をそのまま事実認定として受け取るより、どの利益が優先され、どのリスクが見落とされていると論じているのかを区別して読む必要がある。経済交流を維持することと、重要技術、土地情報、海洋安全保障などの論点で国家の警戒線を設けることは本来は別々に検討できる。本書はその区別が曖昧になった時に何が起こるかを問題提起し、日本の対中政策を友好か対立かという単純な二択から引き離そうとする批評である。次に、政治家政党への批判を通じて対外政策の説明責任を追及する。日本の対中姿勢を抽象的な国家論にとどめず、政治家や政党の発言、訪中、政策判断、対中関係をめぐる振る舞いに焦点を当てる。この方法の狙いは、外交政策を政府全体の不可視な決定として扱わず、選挙で選ばれた政治家の説明責任に結びつけることにある。対中関係には、貿易、観光交流、環境協力など多様な利益が絡むため、接触の事実だけで不当な影響や従属を結論付けることはできない。他方で政策決定者が誰と会い、何を約束し、国内の安全保障、人権上の懸念にどう応えたのかを公開の場で問うことは、民主政治の基本でもある。本書はその検証が十分でないという著者の問題意識を厳しい人物批評として展開する。賛否を判断する際には、著者の評価と確認可能な発言精度、政策結果を分けて追う姿勢が有益である。そう読むことで、外交における透明性、利益相反の管理、党派を超えた国益論という論点が浮かび上がる。さらに、経済界との関係を相互依存ではなく依存リスクの問題として捉える。本書が警戒するもう一つの領域は、巨大な中国市場への期待が日本の企業活動や政策議論に及ぼす影響である。日中間の経済関係は広範であり、企業が中国で事業を展開したり、供給網を構築したりすること自体は国際経済の現実である。カノダの論点は、こうした相互依存が一方向の脆弱性へ変わり、政治的安全保障的な判断を萎縮させる場合にある。市場規模への依存が強いほど、企業や業界団体は摩擦を避ける発言を選びやすくなり、政府も短期的な経済損失を恐れて強い対応を取りにくくなるという構図である。この見方は、経済交流を切断すべきだという単純な主張ではない。むしろ、重要物資や先端技術の供給源を分散し、事業リスクを可視化し、国家として守るべき領域を定める必要性を示す問題提起として理解できる。経済合理性だけでは測れない地政学的リスクを企業統治と国家戦略の双方でどう扱うかが、本書の批判を検討する際の実践的な焦点となる。そして報道と世論形成における中国認識の偏りを問題化する。カノダは対中政策を政治家だけの課題とはせず、報道機関や言論空間が中国に関する情報をどう扱うかにも視線を向ける。安全保障上の緊張、人権をめぐる国際的な批判、海外で指摘される影響力工作などを国内メディアが十分に伝えず、経済や友好交流の文脈を優先しているというのが著者の基本的な問題意識である。もちろん、報道内容の評価には媒体ごとの編集方針、取材可能性、裏付けの水準、国際情勢の複雑さを考慮しなければならない。一部の報道不足を直ちに組織的な迎合と断定することには慎重さがいる。それでも本書は、 民主社会の対外政策が市民の理解に支えられる以上、都合の良い情報だけでなく、リスクや価値の衝突も継続して報じるべきだと促す。読者にとっての要点は、著者のメディア批判に同意するかどうかだけではない。一次資料複数国の報道、政府発表、研究機関の分析を照合し、印象的な言説から距離を取る情報リテラシーの必要を確認する点にある。最後に、安全保障、人権、主権を切り離さない対中認識を提示する本書の対中批判は、貿易収支や外交儀礼の是非だけに収まらない。著者は中国共産党政権の統治の在り方と対外行動を念頭に、人権、安全保障、領土海洋をめぐる主権、情報技術の管理を相互に結びついた問題として扱う。この資格では、ある国との関係改善が望ましいかどうかは経済的便益の代償だけで決まらない。国際的な規範、同盟同志国との連携、国内の法制度、将来の抑止力への影響も判断材料になる。神田の記述は、こうした論点で日本の警戒が不十分だったという危機感に貫かれている。一方、政策として有効な対応を考えるには、感情的な排斥や国籍による一律の扱いを避け、政府等企業個人を区別することが不可欠である。主権や安全保障を重視することと、在日中国人を含む個人の権利を尊重することは両立しなければならない。本書は強い論調ゆえに論争を招くが、価値と利益を切り離さずに外交を評価するという論点を、明瞭な形で読者へ突きつけている。結論として本書は、日本の対中政策を安全保障と主権の観点から厳しく問い直したい読者、政治家、政党、経済界、メディアが外交に果たす役割を考えたい読者に向く。また、中国をめぐる議論が経済で利益、歴史認識、地政学、人権という複数の論点を含むことを整理したい人にも、著者の問題設定は刺激となる。もっとも題名自体が示す通り、本書は中立的な概説書ではなく、明確な危機感と批判的立場から書かれた論考である。そのため、著者の断定や人物評価については、一次資料、異なる政治的立場の報道、学術的な中国研究、安全保障研究と照らし合わせる読み方が望ましい。同種の中国論の中で本書が際立つのは、国際政治の構造分析よりも、日本国内の意思決定者と世論形成の担い手に照準を合わせている点にある。中国を外部の脅威として描くだけでなく、日本側がどのようにリスクを見落とし、誰が説明責任を負うのかを追及する、読後には結論への賛否とは別に、経済交流と国家安全保障をどう両立させるか、外交政策の透明性をどう確保するかという具体的な問いが残る。強い主張を批判的に検証する訓練の素材としても価値を持つ一冊である。ご支援いただける場合は、勝田隆正、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。